それでは聖書朗読をいたします。ローマ人の手紙12章4節から8節まででございます。新約聖書の317ページでございます。よろしいでしょうか。読みいたします。一つの体には多くの器官があり、しかもすべての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に対して預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。以上でございます。早いもので、もう2月に入りました。ある全国紙にですね、春秋というコラムがあるんですけれども、お読みになった方もいらっしゃるかもしれませんが、そこにですね、体感的な長さは年を取るほどにですね、こう短くなるっていうんですね。つまりもう何て言うんでしょう、時のこう過ぎていく速さっていうものが体感的にどんどんどんどんこう短くなっていくということなんですけれども、1年365日でございますけれども、2歳の子供で半減するというんですね。おおと思ってですね。でさらには20歳でだいたい20日ぐらい、そして50歳になるとだいたい1週間ぐらいの体感的なスピードになるというんですね。あ、そうなのかと思ってですね、どんどんどんどんこう体感的なこう時のスピードがこう速くなっていくということで、私も実際1週間早いなってすごく思うんですよね。でこの前礼拝メッセージしたかと思ったら、もう礼拝メッセージの準備みたいな感じになって、あ、確かに早いなってこう思って、本当にこう誤解していても、本当にこう一年一年そういう時の速さを改めて思わされることですが、その中でやはり御言葉にございますように、自分の日を数えることを教えてくださいとありますけれども、本当にこうなんとなく一日一日が過ぎていくということではなくてですね、本当にこう自分の果たすべき務めは何なのか、そして自分がですね、主にあってどう歩み、どのように生きるべきかということを一日一日常にやはり神様に教えていただく必要があるかなということを改めて思わされます。それで第一聖日にですね、教会の目標をですね、年間目標に従って御言葉から解き明かしをしてまいりましたけれども、とりあえずですね、この2月で終わって、3月は、成長というですね、教会学校の教案誌がございまして、この前成長って言ったら、成長って何ですかって後から聞かれてしまってですね、成長という教会学校の教案誌なんですけれども、それに従って3月はメッセージをさせていただきたいと思いますので、ヨハネの福音書の13章とあとヨハネの福音書の18章から御言葉を解き明かしたいと思っておりますので、とりあえず年間目標の説教は今日までということにさせていただきたいと思っております。それでパウロはですね、このローマ人の手紙12章の4節から8節をご覧いただけるとお分かりになるかと思いますけれども、しばしば教会を体に例えているわけです。レジュメの方にも書かせていただきましたけれども、例えばコリント人の手紙第1、10章17節、12章12節から30節、エペソ人の手紙の1章23節、4章の4節から16節、5章の23節から30節、コロサイ人への手紙1章18節、24節、2章19節、3章15節、 などにですね、そういうふうに書かれてあります。それと同時にですね、なぜパウロが教会を体に例えたかと申しますと、それは多様性における統一性ということでございます。例えば体の器官は多様だけれども、それが一つの体を構成しているということなんですけれども、それと同時にパウロは賜物ということも書簡において、パウロの手紙においてですね、語っているわけです。例えばこれもレジュメにありますが、コリント人への手紙第112章4節から11節、28節から30節、そして14章、コリント人への手紙第1、14章、エペソ人の手紙4章の7節から11節に、そのことが記されてあります。そして今日の箇所において、パウロが言おうとしていることは、それぞれの教会のメンバーが、教会の兄弟姉妹方がですね、それぞれ、異なった賜物を持っていて、それぞれが教会の中において確かに果たすべき役割をも持っているということであります。そしてその賜物が仮にどんなものであったとしても十分に用いていくべきだということであります。まあ、そういうところで4節をご覧いただきたいと思いますけれども、まず一つの体には多くの器官があるということであります。そしてそのこのことは五節の大勢いる私たち、またすべての器官が同じ働きをしていないということに、まあ対応するわけですね。そして、一つの体には多くの器官があるということにつきましては、例えば、外側の器官、また内側の器官の、それぞれですね、果たすべき分かりが果たされていく中で、一つの体として機能いたしますように、すべての人が一つの体である教会のためにその役割を果たすことによって互いに機能し合う、互いに支え合っていくということであります。ただ存在しているだけという人は誰もおりません。等しくまた確かに多様な役割が一つの体を作り上げるために神から賜物としてそれぞれに与えられているということであります。そして5節でパウロはキリストにあって一つの体であり、そのようにも言うわけです。まずこれはキリストが頭であるということを意味し、そしてすべてのものが、そして一人の例外もなくキリストにあるものだということを意味しているわけです。特にキリストにあってというところからそのことがわかるわけですが、それはいわばキリストにあって互いに強い結びつきを持っているということ、強く結合しているということを意味しているわけです。実際に体の各器官がそうですよね。例えば一つ一つの器官が体と強く結びつき、そして各器官としっかり結びついているわけです。例えばもし体のどこかの器官が無理やりに引き剥がされるようなことがあれば、そこには激しい痛みが伴い、それは時に大きな傷跡となり、そして時には痛みとなって残り続けるわけです。そしてこれが私たち一人一人と教会との関係でもあります。ある方が洗礼を受けることによって兄弟姉妹になるんだ、そのように言っておられました。私も本当にそうだと思います。そしてそれであれば、ただ単にダルソレ兄弟とかダルソレ姉妹、そのように呼び合うだけではなくて、まさにそのように呼び合うお互いとして 互いの結びつきをさらに強めていく。また交わりを通して私たちお互いの関わりを深めていくことが必要なんだろうということです。そしてそうなるためには時間が必要です。ですから時間を取るべきです。また一人一人がさまざまな主の苦しい導きと御心の中でこの教会に加えられたことを決して忘れないでいただきたいということです。もちろんさまざまな事情によってどうしてもこの教会を離れなければならないこともあるでしょう。しかし仕方がないとは思ってきたくないということです。本当に祈って御心という、これは御心なんだというその確信を得ていただきたいということです。転籍書の書類一枚で全てが終わるということではない。寂しいねということとかそういうことではなくて、やはりキリストにあって一つの体であったその期間が失われることのその重大さというか重み、時にはそこに激しい痛みも伴うということです。そして期間は体から離れては存在しえませんし、そして何者にも自分は属さないということはありえないということです。体である教会から離れ、それ以外のところで自分の存在する価値や意味を見出したとしても、それは本当に意味あることなんだろうかということです。そして体に属するすべてのものが互いに強い結びつきの中で互いに支えられている、支えられ支えていくんだということ、そして互いに助けられる、助けられそして助けるんだということ、そのことをもう一度覚えたいということです。間違えても自分がいなければこの教会はどうにもならないなどとは思っていただきたくありませんし、逆に自分がいなくてもこの教会はどうにかなるだろうなどとも思っていただきたくない。私自身もそうですけれども、私も本当に教会の兄弟姉妹方にいつも祈られ、そして支えられ助けられて、そしてこのところまで奉仕をさせていただいた、そう思わされております。そして一人一人もそうです。あなたのために祈っている兄弟姉妹がいる、支える兄弟姉妹たちがいる、そして助けてくれる兄弟姉妹たちがいるということ、そのことをもう一度覚えたいということです。そして6節をご覧いただきたいと思いますけれども、異なる賜物を持っているので、そのように言われております。そして4節に、すべての器官が同じ働きをしていないようにとありますように、体の器官と同じように賜物にも多様性がある、それぞれが異なっているということであります。そしてもともと持っている賜物とともに聖霊によって与えられる賜物が一人一人にはあるということであります。ですからもともと持っている賜物と霊的な賜物があるということですね。そしてもう一つ私たちが忘れてはならないことは、異なる賜物を持っているということ、異なる賜物が与えられているということは、与えられた恵みに従ってということです。つまり全てが恵みということです。与えられた恵みということです。ですから 私たちが教会の中にあって誇ることは何一つありませんし、自分を誇ったり自分の持てる何かを誇ったりすることはいかに滑稽なことかということをもう一度覚えるべきです。それはその人が与えられた、神様から与えられた恵みによってそれを用いているに過ぎない。教会の中で働きをただ行っているに過ぎないだけだからです。そして賜物の私たちは教会のために、そして頭である教会の頭であるキリストの栄光のために、そして兄弟姉妹を愛する愛から、そして教会を愛する愛、そして教会の立て上げのために私たちは賜物を用いさせていただきたいということです。自己満足や自分の誇り、自己顕示のためにすることは私たちにはあってはならないということですね。そしてまず賜物についてパウロは予言について語ります。予言は教会において非常に大切なものと考えられていたからなのでしょう。一番最初にパウロは挙げているわけです。そして予言とは神様から与えられる知恵や洞察をもってキリストの福音を正しく解き明かすことによって神の御心を明らかにするということを意味しております。まさにこれはキリストの体としての教会を、そのように福音を通して御言葉の解き明かしを通して励まし、そして立て上げるためになされるということです。ですから教理的な正しさに基づいているかということが常に予言においては吟味されなければなりません。もっと言うならば語られた予言というものは無条件で受け入れられることなく、常に神の御霊によってそれが語られたものなのかどうか、また先ほども少し申しましたが福音が正しくそのことによって解き明かされているか、教理的な正しさに基づいているかということが常に吟味され、そういう中で一つの予言を絶対とすることなく互いに教え合うことが、それもまた神の御心なんだということがわかります。その中にあってその信仰に応じて予言し、そのように書かれてありますけれども、このことについては何を意味しているのかということがさまざま議論されておりますけれども、決して各々の預言者と称する者たちが持っている信仰、つまり自分は預言している、信仰に基づいて預言している、そのようにして預言が絶対的なものでないように、信仰も絶対的なものとして、そのようにただ自分の思う通りに語る通りに予言してもよいというような意味で語っているのではないということです。むしろ私たちの持つ正しい教理、御言葉に基づいた教え、その信仰に応じて私たちの持っている正しい教理、また福音に基づいたその信仰に応じて予言しなさい、そのように考えるべきで、そういう意味では信仰を土台としてさまざまな予言があるでしょう。さまざまなことが語られるでしょう。しかしその信仰というものは決して変わることがない。正しい教理、福音というものは、そして私たちが受け入れるべき 教えというものは決して変わることがない。その信仰は決して変わってはならないし、変えてはならない。その信仰に応じてさまざま語るべきことをきちんと語りなさいということがここで言われているということです。そういう意味で吟味が必要ということです。まあ、そういう中で牧師しか聖書の教えを語ってはならないということはありませんし、むしろそのように互いに教え合う交わり、正しい教理、また福音、私たちがこれまで受け入れ続けてきた信仰、そういうものに応じて、そういうものに基づいて語り、そして教え合うという、そういうことが教会の中でなされていくことは本当に幸いなことだということです。そういう意味で教会の中で預言的な賜物を持っている者たちがですね、語り、そして互いに教え合っていく、そのようにしてキリストの体を立て上げ、互いに励まし合い、キリストの体の各器官として結び合うことが大切なんだということであります。そして続きまして7節ですけれども、奉仕であれば奉仕し、そのようにありますが、これはあらゆる霊的な働きを指していると思われます。特定の何かの奉仕というよりも広く教会の中でなされる奉仕と、そのように考えることのできる言葉であります。主が与えてくださった賜物を用いて、一人一人が忠実に奉仕をすることが求められているということであります。そして教える人であれば教え、そのようにありますけれども、初代教会においては教える人の役割というものは非常に重要でありました。それは読み物というものがほとんどなく、そして教育の機会が限定的な形でしか与えられていなかったからであります。まさにそれは神からの恵みの賜物、教えることができるということは教える賜物があり、そして教育の機会を得た、教えられる機会を得たということですよね。そのようにして教えるということも、これは神様からの恵みの賜物であって、そして初代教会においても、そして今の私たちにおいてもやはり必要とされているものであります。賜物を持って教え導くことで、そのようにして一人一人の信仰の成長がなされ、教会の立てがなされるのならば、これもまた幸いなことであります。そして8節ですけれども、進めをする人であれば進めをしということですが、これは励ましとも考えられますけれども、おそらく初代教会の時代にあってはクリスチャンとして歩むことはそれほど良いことではなかったと、そのように考えることができます。ある意味進めをなし、御言葉を通してですね、福音を通して進めをなし、そして励ましを与える、信仰を励ますということ、そのことがこのようにして主からの賜物として与えられていることが本当に主の恵み、そのことを改めて思わされます。そのように進める賜物、励ましの賜物を教会の中で豊かに用いてまいりたい。そういう中で主が教会と教会につながっている一人一人を顧みようとしてくださっていることも、このところからもよくわかります。そして分け与える人は惜しまずに分け与えというのは、これは神様からの恵みの賜物としての資産、そして財を、お金を貧しい人たち、経済的援助を必要としている人たちのために捧げるということです。私たちが持てるもの、それはすべて神様からの恵みです。自分が働いたから、 これだけのお金を得ているんだ、自分が働いたから生活をしているんだということではなくて、神様が職場を与え、そして神様が健康を与え、そして事故なく病気なく健康な状態で働くことができると、そのような主に仕えるように世に仕え人に仕えることが許されている、そのようにして収入を得ることができる、これも神様からのすべて恵みであります。それをもって私たちは周りの人たちを支えていくということ、そして指導する人は熱心に指導してありますけれども、まさに教会のさまざまな面において指導し、教会の働きを導いていくと、そのように解釈できますけれども、ここでパウロは熱心にとそのように言っておりますけれども、そのような働きに専念する人も必要とされていると、求められているということです。そういう中にあって、指導者というものはその指導にふさわしい言動を、またクリスチャンとしての生活そのものが求められているということです。指導するのはいいんですけれども、また言うことはいいんだけれども、言行不一致ということはこれありえないということですよね。やはり指導するものはそれにふさわしく生きることも求められているということです。事前行う人は喜んでそれを行いなさいと言われておりますけれども、教会には事前が求められております。つまりキリストの愛や、またキリストの憐れみ、キリストの恵み、目に見えない神様ご自身が教会において私たち一人一人になしておられることを目に見える形で表すことを主は御心とされていらっしゃるということです。しかし事前が決して偽善になってはならない、それが自己アピールの場となってはなりません。それと同時に事前を行う人は喜んでそれを行いなさい、書かれてありますように、いやいやながらではなく喜んでそれを行うことが求められているということです。いかがでしょうか。異なる賜物が与えられた、それは恵みに従ってということですが、一人一人にそれが与えられているんだと、そのように聖書は言いますし、そのように多様性の中でキリストの体にあってですね、キリストの体に属するものとして私たちが一つの体に属して、そして私たちはそのようにして一つとされているということです。私にはそのようなものはありませんではなくて、あったらいいんだけどなではなくて、今現在持っているものがあるはずでありますから、それを私たちの豊かな交わりのために、また他の兄弟姉妹方を支えるために、助けるために、そして教会の立て上げ、そして頭であるキリストご自身の栄光を豊かに表すために、そして互いの愛の交わりのために豊かにそれを用いてまいりたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父の神様、御言葉を心から感謝をいたします。大勢いる私たち一人一人もキリストにあって一つの体とされていることを心から感謝をいたします。また一人一人は互いに器官であり、それぞれ神様あなたご自身にあって多様な 務めが与えられていて、そしてその務めを果たすためにあなたは私たちにそれぞれ異なった多様な賜物を与えてくださっていること、そのことを心から感謝をいたします。どうかそれを教会の中で十分に用いていくことができるように、神様がどうか顧みと助けをお与えくださいますようにお願いいたします。そのようにしてどうぞ私たちが互いに支えられ、支え合い、また互いに助けられ、助け、またどうぞ豊かな愛の交わりを形成し、それとともに本当に神様、私たち一人一人がキリストの体である教会を立て上げ、そしてどうぞキリストの栄光を豊かに表し、そのことを私どもが何よりの喜びとすることができるように、主が帰りにと助けを与えください。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らないところにない命の御言葉としてくださいますように、お委ねし心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。